奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、後半はもう全部トランプ付けになりそうですね。はい、先ほど来堀江さんの、
はい、朝のニュースで
も、ニュースでありましたように、はい、トランプ大統領がこの、まあ、昨夜ってことですかね、
はい、
中国を除いてこの、上乗せ分の関税、はいはい、これを90日間停止するという、
ね、SNS に投稿、しかもSNS に投稿っていうね、
一律 10% の部分ってのは残るんですね。はい、で、日本は 24% 課されたけれど、まあ、これがだから90日間停止して交渉期間を設けるということだから、
はい、
10% に引き下げられる、はい、まあ、それも 10% かかるんですよ。
はい、
うん、普通ね、こういう相手がいる話だったら、
はい、
交渉っていうのが先にあって、
うん、
ね、それでその結果決めるわけじゃない、はい、
うん、
トランプさん違う
ね、
先に勝手に決めて、
うん、
で後で交渉期間設ける、どうだ、うん、俺たち優しいだろうって言うわけでしょ、
うんうん、もうなんかやり方が 理解不能、ね、理解不能すぎて、
理解不能ですね。うん、で中国へはものすごいことになっていて、
はいですね、
125% だから合計 145%、
はい、なるってことですね。もう前に1回なってるわけですもんね。うんうん、はい、
145% っていうとね、
はい、
いやこれは何があるかっていうと、
はい、もう輸出停止ですか。
停止にはならないでしょうね。
はい、
でも
高いものを、じゃあ
そういえば、はい、マスクさんのテスラって会社、
はい、うん、はいはい、これ中国で作ってる、
上海で作ってます
ね、これ
テスラ上海で作ってるわけだから、
ね、はい、
マスクさんがのと会社がテスラの車を中国で作ったやつをアメリカで、
はいはいはい、に売ろうとすると、
お、そういうことだよね、
はい、
145% だよね、
はい、
値段が倍になるってこと、
はい、まあ、単純にそれぐらいになっちゃうってことですよね。
そうそう、
もう関税かかってね、だって売り上げも含めたら、
これはマスクさんたまんないよね。
うん、
うん、
はい、でマスクさんね、トランプさんに直訴してるっていう、
直訴してるっていう、
はい、
大体もうこの今テスラの不買運動がヨーロッパで大変なことになっていて、
はいはい、
株価もものすごい下がっている、
うん、そうですね、はい、
状況なので、そこへ持ってきて、やっぱりね、トランプ政権って面白い人がいるのね。
うん、
上級顧問のピーター・ナバロさんが、
はい、
テスラは自動車メーカーじゃなくて単なる組み立て業者だってこう言ってるんですよ。
うん、
それは実際には正しくて、
うん、はい、
僕の認識も正しいんだけど、
はい、でもどれ今どの車のメーカーもそうなんじゃないですか。
つまりモジュール化されてるんだね、うん、全てが、うん、
はい、
そのモジュールを組み立てるっていう意味で言うと全部そうなんです、
うん、ね、そうですよね、
うん、みんなそうなんですが、
はい、
結局ナバロが言いたかったのは、アメリカ産の部品を使えば製造コストは上昇しないと思ってるわけですが、うん、
はいって感じだけど、
いやだからアメリカさんが作れるになれば最初からやってるって。
そうですよね、
アメリカさん作っても高すぎて話にならないから中国で作ってるんだから、
そうですよね。あと技術的にもどうなんですか。もう中国ってほらやっぱりこれまでいろんなものを作り出してきたから、技術に関しても
どうだろう、30年40年以上アメリカの製造業がどんどんと下火になってきて、つまりもう技術が残ってないんですね。
そうですよね、
最先端の技術と、
ね、
あと労働者が残っていない、
はい、
したがっていきなりアメリカでの製造業復活させると、はいはい、トランプさんが言うんですけれど、それは現実的には無理。
どうですよね、
工場を作るにはだいたい敷地を選んで、
はい、
設計して設備を入れて、建設して設備を入れて5年かかるわけですよね、
はい、
トランプさんもういないですよね、5年後。
そうですよね、
いや まだ出るのかな。
まあなんかロシアのプーチン大統領と同じこと言ってましたけどね、2期以上できるみたいに、86ぐらいですか。
いやこれ、
うん、
基本的にそういう判断できないですよ、
うん、ですよね、
今、
はい、
これを理由に大企業が、
うん、工場を
新たにアメリカで作るっていうのは、
うんうん、現実問題じゃないですね。
現実的ではない
ですよね。
ただね、もともとアメリカで、工場を作る予定があった会社っての多々あるんですよ、
はい、
実際にね、
うんうん、
だから、そういったところはやるでしょうけれど、はい、
あと前回の第一次政権の時に
移
した人たちはちょうど時期がってことですよね。
で、前回の第一次政権の時に中国から東南アジアに製造拠点を移したんですよ、うんはい、日本なんかもね。だからその東南アジアにものすごい法外な関税をかけている。
これはでもどういうふうに解釈したらいいんですか、奥井さん。
あれだって単純な割り算しただけじゃないですか。
どうねえ
もう赤字額を輸入額で割っただけでしょ、
はい、
単純計算なのでそうなってるんですよ。
そうです。ただアメリカ、ねえ
ね、なんか知らんけど日本も 24% でしょ、
はい、であの数字もねデタラメだっていう、
この4って何みたいな。
うん、
いやなんか10とか20なら分かるけど、はい、24とか何とか、
ね、なんか48を2で割ったら24だったみたいなね。
そう、それをだから例えば、はい、東南アジアに対してベトナムに対して 40%、はい、50何パーセントとか、はい、40何パーセントとかカンボジアに、それ、
うーん、
それはいじめ以外の何者でもない小さな国に対してね。日本みたいな大きな国は、はい、対応力があるけれど、
はい、
ね、いろいろ手立てがあるじゃないですか、
はい、そうですね。
で最初のトランプ政権の時の対策として東南アジアに移したわけだ、
はいはい、
ところが東南アジアからも関税かけると言われたら、日本は例えばアフリカに移すだとか、
はいはい、
またやっぱりね考えることはできる。
できます。でもこれアフリカも、そう、これそう、トランプさんしかも国の名前知らなかったところに 50% の関税がかかってるっていうね。
これね、単純計算なんで、
うん、
もうね、
まあ、
どうしようもないです
よ。そういうことですよね、う
ん、あんまり考えてないですよ、
うん、
ただ単に勢いでやってますね、
はい、
言い方悪いですけど、
はい、
一国の大統領に対して、うん、なんか大谷と握手してくれた大統領に対して言うのもなんなんですけれども、ちょっといい加減ですね、
うん、
でただこの90日猶予というので株は上がってるわけですよ、はい、ニューヨークで、
はい、
多分今日の東京株式市場も大いに上げるでしょう、うん、昨日大いに下げて、
うん、そうですね、下がってましたけど、ね、
ものすごい下げた後ものすごい上がって、うん、ものすごい下げてまた多分今日上がるでしょ
う、うん、
だけどそれにしてもね、たかが、はい、知れてるんで、
はい、
で要するにマスクさんみたいな人を入れ込んで、
うん、
まあ金出してくれたんだね選挙の時に、
はい、まあそうですよね。 でもだから分かりやすいですよね。マスクさんもだって閣僚外れちゃうんですもんねっていうのは噂になってるじゃないですか、
うん、ていうかもともと閣僚じゃないですこの人、
うん、あ、そうかそうかそうか、まあ、選ばれてないですもんね、うん、選挙でね、
この人
アドバイザーか、
ね、選挙で選ばれたかどうかではなく、はい、官僚ではなく、
はい、
特別なんたらカンタラってい
う
わけがわからない。
そうですよね、特別なんたらで期限はあったってことですもんね。
そうそうそう、だから官僚としてはいるんですよ、うん、はいはい、で、まあ、やっぱりね、まあ、でもやっぱりトランプ政権面白いなと思ったのは女性の報道官いるじゃないですか。
うん、あ、はい、あ、もう男の子同士のなんか争いみたいなね。
It's boys talk とか言って、
そうそうそう、そうそう、彼女もどうかって感じですけどね。
いやこれあのじいさんとナバロじいさんとマスクウッドの間をボーイズって言ってすごいなと思った。
なんかこう、 もう、まあ、女性の報道官でね、まあ、注目しては、うん、あと若いじゃないですか、うん、結構最年少かなんかですもんね、うん、いやいやちょっと、いやいやちょっと
すごかったですよね、
う
ん、我々は史上最も透明性のある政権だ、あらゆる立場の意見を聞こうとするトランプ氏の意欲を物語っているって何言ってんだ、
うん、
この人はって
分かんないですよね。いやなんかこう目が曇るともう全てのものがこうなんか自分に都合のいいように解釈できるっていう、
これね、
うん、
結局ねこの前回も言いましたけれども、
はい、
これ保護主義ですよね、
はい、いやそうですよ、アメリカ第一ファーストってことですもんね。
関税をかけるの保護主義なんですよね、
はい、
でこれは、まあ、アメリカでフーバー大統領というのがいて、
はい、
で1929年からなんですが、
はい、
大不況が始まるときに、はい、このときに保護主義を 始めたんですよ。
うん、なるほどね、まあ、自分の国を守るっていうね。
古典経済の信奉者だったので、はいはい、保護主義をして、で小さな政府にしたですね、
はい、
ただもう世界中が大不況になってしまったんです。うん、
はい、
でその後ルーズベルト大統領になって、はい、まあ、第二次世界大戦が始まるわけですが、はい、ルーズベルト大統領になってもう古典経済ではなくて、あのやっぱり通常の大きな政府をここではやらないといけないというんで、うん、
はい、
あのニューディール政策っていうのがあって、うん、
はい、あ、そうですね、ニューディール、
うん、で、あの
ディール、
そう、まあ、そのこのディールじゃなくていい方のニューディールね、こっちはね。
そうですよね、そうですね、うん、反応してしまいました今。
でそれで、はい、あのアメリカの経済復活させたんですね、
はい、
つまり今トランプさんがやってるのは、その1929年に、はい、大統領になったフーバーさんと同じことをやろうとしてる。うん、
なるほどね。いやこれ世界、いや世界恐慌につながりかねないですね。
これはなります ね。世界恐慌にならざるを得ないでしょう、
ね、
うん、で、これ怖いのはですね、最近ロシアが、最近というかもう3年前になるのか、
ね、はい、
ロシアがウクライナに攻め込んだじゃないですか、
はい、
まだやってるでしょう、
はい、
で、あのトランプがこれをやってるのはロシアがウクライナに攻め込んだのと同等のことですよね。
うん、いや私もそう思います、
うん、つまり、うん、はい、ロシアとアメリカという世界大国が、はい、あの露骨にわがままを通すようになってしまったんですね、
はい、
欲望をむき出しにするようになった。中国はもともと最初から欲望をむき出しにしてるんで、はい、
そうですよね、そうですね、うん、民主主義でもありませんし ね、
そう、う
ん、ね、
帝国主義ですよね、うん、この状況って。
そうです、ね、
ロシアとアメリカと中国って、うん、いわゆる帝国主義ですよね、うん、戦前の、
うん、
まあ、ただ植民地は取ってないからそれは、うん、あの言い方は正しくないんだけども、うん、
でも新たな形ですよね。
新たな形ですよね。
人質、まあ、関税を人質じゃないですけど、
そう、
うん、
そこに今度日本国は赤澤さん、
そうなんですよ、
赤澤さんって外交経験ないよ。赤澤さんが
奥井さん、そうなんです、国内のやつをちょっと、まあ、で しかもアメリカ訪米するっていう予定だという。
だっていくらなんでも石破さんの隣の選挙区で昔からお友達だったからって赤澤さんでいいのかね。
ないでしょうね、まあ、ここでこそ岸田さんとか麻生さんとかじゃないですか。
さすがにちょっと年取りすぎだな。
年取りすぎか。
ね、うん、
でも外交ほら、
あ、じゃあこれはね、
今茂木さんはどうですか。
茂木さんか林さんですね。
はい、ね、そうですよね。
今的にはね、
まあ、そうですよね。うん、はい、茂木さんか。
ていうか、うん、石破さん自らガンガン行きなさいなって言って、多分相手にされてないと思うな。名前覚えられてるかもしれ、わからないし。
まあ、そう。
赤澤さんの名前なんて絶対知らない
ですよ。知らないでしょうね。
そんな状況でね、まあ。
いやでも国内ではお金配るみたいなのも言ってますし
ね。お金配るって言ってますね。
うん、この政策もどうなんでしょう本当に、お金配るのの前になることないですかね。
自民党が3万から5万円公明内には10万円という声もあるけれど、
はい、
所得制限なしで国民に一律に現金給付をやろうじゃないかということを、急遽補正予算を作って、はいはい、やる、何兆円ってかかるんで、
はい、
あの参議院選挙があるんで
ね
かもしれない。
うん、
ただ今国会内でやるのは難しいかもしれない
ですよね。
中国は対抗してレアアースの輸出停止に走りました。
はい、
まあ、レアアースは
でもこれ重要なんじゃないですか。
これがな、はい、あのレアアースの輸出が停止されると、
はい、
まあ、一番 あの輸入元が日本なんですよね、
はい、
2番目がアメリカなんですが、あのレアアースって種類いろいろあって、
うん、
あのものによって、はい、あの中国はたくさん持ってるとか、これは中国はないとかあるんですが、
はい、日本でもある。
日本は買ってます。
あ、もう買ってるってことです
ね。全部買ってます、
はい、
だから自動車だとか、あの蓄電池だとか、
はい、
そういうものは絶対にこれなきゃいけないんです、ね、
はい、
兵器もそうなんですがね。いや、これは完全な貿易戦争になりました。
なりましたね。 でもだからどこか一つに依存する、でもね中国とアメリカっていうのは大きな市場ですからね、どうやって分散していくかっていう ね
しょうがないですね。アメリカに依存しない経済を作らなきゃいけないんですが、
うん、
幸いなことにアメリカから輸入してるのは農産物なんですよね、
はい、はいはい、うん、そしたら他になんか変えられそうな気がしますけど ね
そしたらアメリカはもっと関税高くするでしょ
う、うん、でも頼らなきゃいいんじゃないですか。
まあね
も
うしょうがない、
うーん、いやでもちょっと90日間停止ということなんで石破さんしっかり交渉してほしいですね。赤澤さんに任せて
頑張れ赤澤さん、
うん、はい、ちょっとまた続報また来週ね、はい、きっと何か動いてるかもしれません、
はい、
奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。